この朝の聖書をお読みいたします。マルコの福音書第2章1節から12節です。マルコの福音書第2章1節以下。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。愚拙のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中部の人を寝かせたまま、その床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中部の人に、子よ、あなたの罪は許されました、と言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中部の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げてみんなの見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。これはこのところから隔ての壁を打ち破りと題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。いよいよ10月を迎えました。私たちは今から500年前にドイツで起きた出来事を心に留めながら、今月4日間にわたって宗教改革記念連続講演会というのを行おうと今備えています。このために大変素晴らしいチラシを作りました。また今年の初めからプロジェクトチームを作ってですね、話し合いを重ねて、どういうテーマにするか、どういうやり方にするか、そんなことを話し合いながら、一人でも多くの人に主イエスと出会っていただきたい、そう祈りながら準備をしてきたわけです。そうやって6万枚のチラシを配ろうとしているわけです。まさにこの地の人たちと教会との間に立ちはだかっている壁をなんとか打ち破って、一人でも多くの人が教会に来ることができるように、そう願いながら祈っています。またあさって10月3日、この日が何の日かあまりこう日本人には馴染みがないかもしれませんけれども、マレーネ先生と赤塚さんの誕生日であることは間違いないんですが、このドイツの壁が破られて東西のドイツが統一したその記念の時です。ちょうど20年ほど前、ちょうどじゃないですね、20年ほど前にこの ドイツを訪ねることがありました。この統一ドイツが行われて今年で27年になりますけれども、こうちょうど7年ほど経った時ということになります。ドイツを訪問して、その時、旧東ドイツと言われるところにも行ったんですけれども、こう非常に強烈な印象を受けました。いわゆるこう観光地と言われるところに行ったわけですが、町の中心は急ピッチでこう改修をして、西のドイツと変わらないようなこう綺麗な街を作っている、最中だったんですが、この一歩ですね、町から外れますと、この本当に廃墟というか、もう色が変わるわけです。こう街の真ん中はカラーなんですが、街の外に出るとモノクロという、そういう、そのぐらい極端にこう違うわけです。壁はまだ崩れたまま、こう穴が、大きな穴がいくつも開いていて、もう本当にセピア色というか、そういう雰囲気を持っていました。この旧東ドイツと一緒になったことで、その当時ドイツは貧しくなったと言われていました。こう多くの貧しい人たちを一気に抱えて、そのためにたくさんのお金を使って町を作り直し、またその人たちの経済的な援助をする、そうやって27年経ちました。今年の6月ドイツを訪問したんですけれども、今ドイツが抱えているのは、こうそういう中で町がもう一度美しさを取り戻して住みやすい町になりました。それと同時に、各国の難民と言われる人たちが多くドイツに入ってきます。今度はその難民の人たちをドイツは受け入れて、住居を与えて経済的に援助をしながら、なんとかその人たちが生活できるようにということに励んでいるわけです。壁が崩壊したことによって、多くの人たちがこの国に希望を持ってやってきます。そして苦しい中でも、なんとか一人でもそういう人たちを受け入れようというふうに、努力をしている国の姿があるわけです。その根底に何があるのかというと、それはこの500年前に起こった宗教改革の出来事にあると、そう言ってよいと思います。まさにもう一度福音を正しく理解する、そのことが常に壁が取り除かれていくための土台になっていたと言っていいと思います。今日はマルコの福音書にしては少し長めの箇所を選びました。一節から五節でやめるということもできるわけですけれども、ここではこの中部の人の癒しの出来事が記されています。興味深いのは、ここで主イエスがまたカペナウムという町に戻ってこられたことが書かれていることです。どうもこのマルコの書というのは、完全にこう時間的な順序で書いているというよりも、こうある伝えたいテーマを整理しながら書いているという、そういう性質があるようです。というのは、ここからこの2章と3章の冒頭のところまでで、この5つの論争の物語、出来事がまとめてこのところで記されています。でこのことは少し頭に留めておいてくださると、この後こう説教を聞いていく中で大きな助けになると思います。でこの5つの論争の物語の最初の出来事として、主イエスはこうシモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネというこの漁師たちだったこの4人の弟子たちの故郷でもあるこのカペナウムにもう一度やってきます。一章の終わりのところで、主イエスはこのシモンの姑を追い出しになられて、 人々が大勢集まってきます。翌日にもうまた集まってこられたわけですが、主イエスは自分本位の癒しをしてほしいというそういう人たちの願いを主イエスは拒まれて別の町に行かれたということが書かれていました。今日のところは癒しのためというよりは主イエスは御言葉を話しておられたというふうに書かれています。人々に主イエスのことを知ってもらいたい、主イエスは御言葉を語ることをここで大事になさってお話をしておられる。今度は説教が中心だったわけですけれども、それでもかかわらずこのカペナウムの家、まあ、おそらくシモンの家だったと考えられるわけですが、隙間もないほどにいっぱいの人が入ったと、そういうふうに書かれています。そういう中で今日の出来事が起きました。3節にこうあります。その時一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。まあ、中部というのは最近あまり使わない言葉で、私も聖書でしか聞いたことがないわけですが、この脳梗塞だとか脳出血という病気のために後遺症が残って体に麻痺が残ってしまう病気のことを中部というようです。まあ、最近ではあまりこういう言い方をしないので分かりにくくなっているようですけれども、まあ、ここに出てくる中部の人はそのために寝たきりの状態になっていたようです。でここで、まあ、驚くのは4人の友達の取った行動です。主イエスのところに何とかお連れしようと思って連れてくると、家のもう玄関まで人がいっぱいになって出ている。それで何とか主イエスと会わせたいと思ったこの人たちは、主イエスの話が終わって出てくるまで待っていたらいいというふうにはどうも考えなかったようで、人の家の屋根を登って屋根を剥がし始めます。まあ、そして病人を吊り下ろすということをしたわけです。まあ、ちょっとした事件です。病気を治してほしいと言ってもちょっとこれは程があるんじゃないのというようなことをこの人たちはし始めます。まあ、先ほどマルコの福音書に先立ってイザヤ書の44章を読みました。ここでは間違った信仰というのがどういうものなのかということが書いてあります。そこに書かれているのは、木を切り倒してきてあるもので料理をし、ある部分で温まり、その残った部分で像を作って、どうか神様私の言うことを聞いてくださいとお願いしている。自分で作ったものを神様にしながら私を救ってくださいとお願いする、そういう人間の心の滑稽さをここで描いているわけです。まあ、世の中の宗教というのは大体そういう体を成しているわけですけれども、自分でやれることはやるけれども最後は神様にお願いする、それが宗教というものの考え方ですけれども、結局その心はどこに向いているかというと自分自身の願いということになります。この4人の友達の何がすごいのか、まあ、凄まじいほどの身勝手さと言ってもいいわけです。その家の屋根を壊していっぱいに人がいるからといって上からこう吊り下ろしてですね、もう当然人は押し出されるわけです。そんなことをしてよいのかと思いますし、これが信仰だということになるとやっぱり身勝手でよいのかということにもなるわけですけれども、主イエスはここで彼らの信仰を見たと言っているわけです。 この自分で偶像を作ってどうか私を助けてくださいとやっている、まあ、自分本位な人とこの人と何が違うのかということをよく考える必要があるんだと思います。ひょっとするとこの中部の人がですね、4人の友達にお金かなんかを渡して頼み込んで、お願いだからなんとか連れて行って屋根を剥がしてでもいいから連れてけと言ったのかもしれません。もちろん書いてありません。そういう想像することもできるわけです。いや、ひょっとするとその正反対でこの中部の病の人は、いやそんなことまでしなくてもいい、頼むからやめてくれ、頼んだのに4人の人たちは屋根を剥がして吊り下ろしたのかもしれません。どういうことになっていたのかよくわからないわけですけれども、主イエスはこの人たちの中に信仰を見た。何が信仰なのか分かっていることは一つのことです。それは主イエスとこの病気の人、中部の人を引き合わせたいと願ったということです。どうしてもそうしたいと思った。たとえ人の家の屋根を剥がしてでも、他の人の迷惑になったとしても、そのために入っていた人が追い出されたとしても、主イエスに引き合わせたいと思った。ここに信仰を主イエスは見たと言うんです。そうすると私たちはここで問われることになる。私たちの中にそういう信仰があるのか。私たちの友達を、私たちの家族を主イエスに引き合わせたいと思って、人の迷惑も顧みないでなんとか主イエスの前に連れてきたいと思うほどの情熱が私たちの中にはあるのか。そこまでして今度の特典に私たちの家族を連れてきたいと思うかどうかということと同じだと言っていいわけです。連れて行きさえすれば主イエスが何とかしてくださると信じる、そのことが分かっているか。そのことがまさにここで問われているわけです。主イエスはここでそのようにして吊り下ろされた病人をご覧になって何とおっしゃったのか、何をなさったのか。ペテロの姑やこの前にあった雷病人のように手を差し伸べられたというふうには書いていません。ただこう言われました。子よ、あなたの罪は許された。五節にそう書かれています。主は病を癒されたのではなくて罪の許しを宣言なさいました。おそらく屋根の上にいた4人の友達はへえという感じだったと思います。え、直してくれないのということだったと思うんです。そして実はこのことがその後の論争のきっかけになるわけです。実は今日の聖書の箇所は前回の一章の最後にあった雷病人の出来事のが伏線になっています。ここで雷病を患った人に対して主イエスはあなたはその体を祭司のところに行って見せて、そして聖書に定められている今捧げ物を捧げなさいと主イエスは前のところで言っておられます。これはイスラエルの制度です。神が定められた律法そのものです。そういう制度の中で人々は生きています。主イエスはそのことを尊重なさった。癒された人は神殿に行ってそして捧げ物を捧げて祭司がそこであなたの罪は許されたと宣言、あなたはもう清い、そう祭司が言うことによって病の人は、汚れていた人はもう一度人々の中に入っていくことができたわけです。けれどもここで主イエスはあなたの罪は許されたと宣言するということは、 もうそのイスラエルが持っていた制度そのものがもういらなくなる。主イエスが宣言をされればそれで良いということになるわけです。まさにそこで問われているのは、病気病が治るということが問題なのではなくて、神との関係が回復されること、それで初めて人間性が回復するのだと、この時代のイスラエルの人々はちゃんと理解をしていました。病気が問題なのではなくて、神との関係の方が本質的な問題なのだ。そういうことを当時の人はみんな理解していたんです。というのは、病気になるとそれはみんな神からの刑罰だというふうに当時の人たちは考えていた。だから症状が改善しても神との関係が回復しないならば、その人は、その人の人間性は回復することはできない。もうずいぶん前に書かれた本ですけれども、土井武雄というカトリックの精神科医の方がおられます。甘えの構造という本を書いて有名になった人です。宣教師になる人たちはみんなこの本を読んで日本に来るそうです。あるいは表と裏とですね、この日本人のこう精神的なものの考え方というのをこう整理するのに非常にこう秀でた人です。でこの土井武雄という人がある本でこの病気について書いている文章があります。そこでこんなことを書いていました。人間の不幸を見つめさせてそれを受け入れさせるのは良い。しかし人間にあまりにもすぐに幸福を約束する宗教は危険である。なぜなら心の病気を誘発するからだと書いているんです。これはとっても興味深い指摘なんですが、多くの人たちは何か困ったことが起こると神様に困った時は祈ろうと思うわけです。で、宗教というのはまさにそういうところを助けるものだというふうに、多くの人たちは思っているし、宗教の方もそれに応えようとするわけです。ですがこの土井武雄という人は、安易に問題の解決がある、病気の癒しがある、そうすれば幸せですよというふうに教える宗教があるとすると、そういう宗教は危ないんだというふうに言うわけです。それはさらに人を苦しめることになるというのは、本当の自分の心の問題が解決していないから。問題は健康になることではない。問題が解決することではない。神の前に自分がどういうものであるのかということをちゃんと理解して、神との関係が回復されて自分はこう生きるんだということがちゃんとわかる。それが救いの道筋です。そこにしか人の本当の幸いの道は見えてこないわけです。ところがこのことはなかなか理解することができません。まさにちょうどここでそこに居合わせた律法学者たちの心の声が書いてあります。どうしてこんなことまで分かったんだろうかとらえですけども、この人はなぜあんなことを言うのか。神を怪我しているのだ。神お一人のほか誰が罪を許すことができようと何節に書いてあります。罪の許しを宣言するなんて神への冒涜だと思った、それはそうです。罪の許しを主イエスが宣言することができるんだとすると、もう神殿もいらない、祭司もいらない。今まで自分たちが神様だと信じて大事にしてきたものの土台が崩れることになるんです。けれどもここでは主イエスはさらに議論を進めるわけです。罪の許しは確かに祭司の権限、祭司の仕事です。けれどもその祭司は、その権能を、その権限を神から託されているわけです。 主イエスがこの律法学者たちが心の中で考えていたというその言葉を言い返された時に、罪が許されたというのと起きて寝床を立て歩けというのとどちらが優しいと思うかとお尋ねになります。これは律法学者が口で言うのは簡単だけれど実際に治ってないよねと思っていたということ、そこからわかるわけですけれども、その時に主イエスは10節でこういうふうにおっしゃいました。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ったら中部の人にあなた方に言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。ここで大事なことは、主イエスが人の子と言われたということです。時間がないのであまり詳しい説明はしませんが、ダニエル書7章13節14節というところでダニエルが予言をしていて、人の子と呼ばれる方がまさに神から権限を託されて雲に乗ってこの地上に来られるという予言の言葉が書かれています。人の子としておいでになる方は神から権限が与えられてこの世界に来る。主イエスはそれが私なのだとここで人々の前にはっきりと宣言をなさったわけです。確かに祭司は権限を神から与えられているでしょうけれども、私はまさにその権限を神から与えられて、あなた方が期待していたメシア、救い主なるものは私なのだと主イエスはここでご自分のことをはっきりと人々の前でお話になりました。ここで主イエスは人の願いを叶えるために来られたお方ではなくて、聖書がずっと語ってきた約束の救い主そのものが私だと明らかになさった。そしてそう言いながら中部の人が立ち上がって癒される姿をお示しになりました。いつの間にかこの4人の友達は物語から消えているわけですけれども、この4人の友達は主イエスであれば主イエスに引き合わせさえすれば何かが起こると期待していました。おそらくその時に願っていたことは病気が治るということだったと思います。けれども主イエスはそこでその人たちの願いを超えて、その人に本当に必要なのは病気が治ることではない、神様との関係が回復すること、そう言って罪の許しを宣言なさって、まさにその印として病気を追い出しになる。ああ主イエスというお方はこういうお方なのかと、きっとこの4人の友達は改めて主イエスのことを理解したと思います。以前ドイツにあるライプツィヒという教会を訪ねたことがあります。この教会はこのドイツの壁が取り去られるための発端になった教会だと言われています。町にいた何人かの人たちがこのドイツの壁が崩れるように、そういうことを願い求めながら祈り会をしていました。その集まりがだんだんと大きくなって、それが一つの運動になっていきました。そしてついにベルリンの壁が崩壊します。もちろんここの教会にいた人たちだけではない、大勢の人たちが何千人何万人という人たちがそのために祈ってきました。長い間祈り続けてきました。人々は主イエスを信頼しながら神様に祈りを捧げてきました。そして主はその祈りに応えてくださる。私たちも私たちの周りにいる人たちのために祈ることが求められます。 その人たちが主イエスと出会うことができるように、自分にはできないかもしれないけれども主には何かがおできになると、そう信じて、どんなに分厚い壁があったとしても主はその壁を打ち破らせてくださると信じて祈る。その先はまさに主の御業です。主が働いてくださるとき、その壁が崩れていきます。私たちはそう信じながら、今月行われる伝道講演会のために祈っていきたいと思っています。一人でも心を開いて主イエスを信じて、本当の私の生きるところはここだということを発見する人が起こるように、その人の罪が解決されて、どんな困難があったとしてもその中で平安を見出して生きることができるように、神との関係が回復されることが起こるように願って祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたは隔ての壁を打ち破ってくださるお方です。あなたはあなたのことを知りたいと思うものを拒まれません。あなたはご自分のことをはっきりとお示しくださいます。主よ、どうか私たちの周りにいる人たちが、この悪民に、この岐阜に住んでいる多くの人たちが、私たちの家族が、私たちの友達が、人の取り囲んでいる苦しみから解き放たれるためにも、あなたと出会うことができますように。主よ、どうかその壁をあなたが打ち破ってください。あなたは死の壁をも打ち破られたお方です。どうかあなたご自身と出会うことができますよう導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。